賛美を捧げていきます。今朝の賛美は罪重荷を除くわです。ラララララララララララ、3、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつくしき力なり。力ある主イエスの血、受けよう受けよう。力ある主イエスの血、受けよう今受けよう。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、この時間をありがとうございます。御言葉を通して私たちに力を与えてください。心の目を開き、耳を開かせて、あなたのくすしい見教えに耳を傾けることができますように、助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日はテトスへの手紙2章1節から8節です。それではお読みいたします。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには自制し、謹厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。同じように年を取った婦人たちには、神に仕えているものらしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く低潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさい。またすべての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。アーメン。それでは本日の内容をまとめていきます。人々に対するふさわしい言葉について記しています。老人たちには謙遜を持って、そして自制すること、また若い人々には思慮深くあるようにと、それぞれの人々との関係について、接し方について、主の証人となるようにと教えておられます。それでは示される箇所を求めてしばらく黙想していきます。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、では分かち合います。私はまず1節と8節で健全な言葉にふさわしくという、そのようなことに目が留まりました。この聖書の教えにふさわしい態度をキリスト者が表わなきゃいけないということ、その言葉の通りの姿を示さなければいけないということを思いました。以上です。
はい。私は、本文を通して、その年齢にふさわしい教え、ふさわしく主の教えを伝える大切さについて教えられました。また、7節では、すべての点で自分自身が良い技の模範となることが大切だと教えられました。はい、以上です。
はい、私は8節、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば、敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。アメン。ここに目が止まったんですけど、初代教会の時代にあらゆる迫害やまた非難や誤解があって、その信仰と福音を弁証する弁証家たちという人々がいたと 学んだことあるんですが、でもそういう避難する人々に対して最高にキリスト教のこの福音と信仰を伝承したのは、このように高い福音の道徳基準と愛の基準を直接生活で実践していたことであったんだなと思いました。私たちが本当にこの福音の真理の上に立って愛を実践して生きるときに、この信仰を非難したり欺く人々に対して最高に証しすることになるんだなと思いました。以上です。
私は3節から5節が目に留まりました。婦人たちには神に仕えているものらしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず大酒の虜にならず良いことを教えるものであるようにというところから、この女性たちは噂話とかお酒とかが特に弱さにつながりやすいので、そういう中であって年上の女性には敬虔に振る舞い良いことを教えるものでありなさいということを感じました。そしてまた、そうすれば神の言葉がそしられることがない、そのためにもその態度で仕えていきなさいということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。本文の中から神様がどのようなお方であられるか、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきます。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は勧めですけれど、先ほども出ましたけど、特に5節と8節でまず神の言葉がそしられないようにということと、そして、敵対する者に対して反対されることがないようにということで、パウロがテトスに対して、まあ、全般的にこの反対者たちに何かこういろいろ言われたりすることがないためにというふうに、言っていることに目が留まりました。特に未信者とかと人々と接するときにはすごくいろんな誤解があったりとか、何か宗教的な何かあるんじゃないかとか、何かそういういろんな誤解があると思うんですけども、まあ、そういったものに対して自分の言葉や態度で、そういった誤解を解いていかなければいけないんだということを思いました。特に、言葉遣いとかに対して本当に健全であることを示す必要があるなというふうに思いました。以上です。
私もこの健全な教え、まあ、イエス様の教えにふさわしく、そしられない、イエス様の教えがそしられないように、伝えていくことについて、教えられています。ただ、本当にその健全な言葉を用いていく上で、まあ、敵対者も当然おります。そのような中で、本当にこの7節にあるように、すべての点で自分自身が良い技の模範となること、通して伝えていくこと、大切さについても教えられています。はい、以上です。
はい、私は1節とまた全体からですが、勧めとして、健全な教えにふさわしい健全な言葉を話し、また健全な生き方をすることが勧められていると、全体を通して勧められていると思いました。この1節から8節のところで、この健全なという言葉が何回か繰り返って使われていると思いますが、1節2節とまた、8節でしょうか。この福音の教えは、健全なものであって、ですから私たちクリスチャンはその健全な教えにふさわしい健全な言葉を発し、また健全な生活をする健全なものにならないといけないということを強調されていると思いました。また2節から6節のところで、神の家族の中には各世代別異なる役割と、そして威厳と立場と、それからそれぞれの世代に対する違う戒めがあるんだなということを思いました。男性の年寄りの方々や老人たち、また若者、それぞれがそれぞれのなすべき役割を果たして、そして戒めに立って生きるときに、極 教会、神の家族全体が健全になって力強い教会として建てられていくことを教えられました。また7節から節を通して牧者は自ら最古の模範を示さないといけないということを教えられました。以上です。
はい、私は1節から6節を通して模範をいただきました。人との関係、よく付き合うための知恵がここに記されていると思います。老人には自制と謙遜、婦人には経験に良いことを教えること、また若者には思慮深くあるように進めること、ここから世代によって礼儀や特に重んじる点が違うということを教えられました。しかしこれらのことを心に留めて接するときに人間関係が成功する秘訣であり、また御言葉が輝く秘訣だなとも思いました。知恵を持って関係を築く大切さが記されていることを教えられました。また7節から8節にでは、この人間関係や態度もとても大事ですけども、それよりももっと勝るものがまっすぐな教え、健全な御言葉を用いること、御言葉の力だということをここから教えられました。御言葉の力がどの世代にも何にも勝り、また自分の最善の態度にも勝る、そして悪者にも敵にも適応できる、本当にまっすぐな教えを大胆に述べ伝えていくことが大切だなということを教えられました。それでは今の与えられた御言葉をもとに自分自身に適応し、今日の優先順位を立てていきます。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は特に2章1節と8節を通して、未信者の友達と最近会う機会が、同窓会とかあったりしたんですけども、本当にその話すことも、本当にこの自分の口からは、本当に健全な教えにふさわしいものを選ばなければいけないなというふうに思いました。昔の話とかすると、本当に今は考えられないようなこともあるんですけど、しかし自分自身からは本当に良い泉から良い言葉が出るように、本当に聖霊様に聞きながら話さなければ証しすること、福音のためにはならないんだなというふうに思わされました。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して、健全さ、健康さの健全さがクリスチャンの美徳であるということを強く示されました。言葉遣い、また行動、考え、服装や態度や人間関係や家族関係、すべての面において、この健全を追求するようにしていこうと思いました。特に仕事が忙しくなると、言葉遣いやまた態度やちょっと考え方がちょっと曲がってしまったり、そういうことはあるんですけども、今日の一日中、健全な思いをずっと意識しながら、健全な言葉遣いと物事や人に対して健全な態度を保っていこうと思いました。はい、以上です。
最近、職場で、特に自分自身が証しをしたり、できている状況ではないんですけども、牧師だということが知らされているので、何かこう皆さん、精神的にこうスタッフが少し疲れ果てていたりする状況がある中で、施設長の方から、あなたはメンターというんですかね、こうケアの方に回っていただけないでしょうかみたいな話が、昨日あったんですけれども、ただ社長の方からは宗教とか政治とかそういったことは一切タブーだと言われていて、それは本当に守るべきだと思っている、そのような狭間にあるような状況に今置かれています。そんな中で今日教えられたのはやはり、8節の非難すべきところのない健全な言葉を用いなさいという言葉がここに留まりまして、でこれは非難されない、先ほどもおっしゃっていましたが、経験さを本当に土台とした 態度や言葉を用いて、イエス様の教えを伝えていくというか、そのような態度だなと思わされました。また率先して態度を持ってイエス様の教えを広めていくことも率先してしていこうと、まずはそこから一生懸命していこうと思いました。以上です。
はい、私は以前別の宣教地に行った時に、年上の女性とうまく関係が気づけなくてつまずかせてしまったことがあったんですけども、それ以降同性との関わりに結構心を配っているんですけども、今日のディボーションを通してその成功の秘訣のヒントをもう一度教えられました。この年上の女性たちとは経験に振る舞うこと、尊敬と威厳を保っていつも接することと、噂話をしたりしないこと、また良い御言葉を教えていくこと、これが本当に必要だなということを改めて教えられました。今も年上の女性と関わることが多いんですけども、若いからそういうものができないと言って御言葉がその人々の中に入っていくことがないように、年下でもこのような知恵を持って自分の態度を最善に表していけば、どんどんどんどん関係が祝福され、また人々も成長していくんだなと思いました。この御言葉を覚えて接して仕えていきます。以上です。それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、人間関係、私たちの態度が本当に主の証人として必要不可欠であることを教えてくださり感謝します。健全な御言葉、健全な教えを私たちの口から発することができますように、私たちの心を清め強め、聖霊様、今日も語ってください。語るべき人々に出会わせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。では良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。